ひばりクラブまた落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。台風10号がですね、まあいろんな波紋というか影響がありましたね。ただまあ悪い点もありましたし、まあいい点は台風ですからいい点はないんですけど、それをきっかけにですね、さらにいい社会を作るきっかけはできたかなと思います。まあ一つはニュース的に言えばね、まあ現在のニュースはほとんど人を非難するニュースが多いんですけども、浜松市長がですね、台風が来ると、まあ、気分が高揚するというようなことを談話で言われましてね、それでもこっぴどく怒られておりました。もちろんそれは市長としては不適切かもしれませんね。だってみんな台風で逃げ惑ったり、水の中が大変だったり、避難指示を出しているような市長がですね、もしくは避難指示を出す立場にある市長が、台風が来ると元気が出るみたいな表現ね。まあ、表現としては台風が来ると元気になりますよっていう言い方なんですけどね。これはだけども、日本人の深いところに根ざしてはいるんですよ。第一番その激しいのはマスコミなんですね。マスコミはもう台風が来ると喜んじゃうんですよ。いや、これね、マスコミの人は絶対私に反論しないと思いますよ。まず第一に私の経験ではですね、ある地上波に私出てる時にね、先生、台風は、テレビ局にとってはお祭りなんですと言いました。こっちはお祭りなんですと言いました。しかし、それは放送で言ったんじゃなくて、出演者に言ったんだから、浜松市長と違って問題にはなりませんでしたけど、お祭りってちょっとね、やっぱり口にしちゃいけないんですが、しかし私は、随分長く20年ぐらい地上波に出てましたからね。台風の日ってのは本当にみんながね、ウキウキしてんですよ。テレビ局に行くとね、もうね、状態がわかるんですよ。それがね、なぜかっていうとですね、まあその人が言ったのは視聴率が平均して 3% 上がるそうですよ。いやね、10% の番組が 13% になったりね、視聴率が 8% の番組が 11% になったりして、もう大変なんですよ。これはね、その番組を作ってる人が高く評価されるばかりじゃなくてですね、もうスポンサーの、放送料金がガラッと変わるんです。私の感じだったらね、これは厳密にこれ言えませんが、視聴率が 3% 上がったらね、私みたいな出演者のお弁当が変わっちゃうんですよ。まあ、一番視聴率がダメな時はコンビニ弁当にちょっと毛が生えたみたいなのが出てきて、それからもうちょっと良くなると普通のお弁当が出てきて、それからまあまあいい弁当が出てくるのは 10% ぐらいですか、視聴率が。もう視聴率が 13% ぐらいになるとですね、もう有名な弁当が出てきます。例えば今半の牛肉弁当とかですね、そういったクラス、なんか2000円ぐらいしそうな、そういった弁当が出てきますからね。だから 3% の視聴率が上がるってことはもうテレビにとっては大切なんですよ。だけど、やっぱりお祭りとか、それから自分の給料が上がるとか、そういうことはやっぱりね、テレビ局は口に出してもいけないし、テレビ局の雰囲気が、台風が来るときはもうウキウキしてるんですよ。もうテレビ局の中に入って僕なんか感じるんですよ。みんながニコニコしてるんですよ。それから廊下を歩く速度も速いんです。ね、これはもう閉めたってみんな思うんですね。だから、それで、こうなんか番組は全然違うんですよ。もう例えばもうこれまでにない超大型台風で皆さん気をつけましょうとかね。言ってるんですけど、心の中全然そうじゃなくて、もうちょっとひどくなればいいなっていう感じがもうテレビ局の中に充満してるんですよ、実は。まあ、人間らしいっちゃ人間らしいんですよ。日本人らしいっちゃ日本人らしいんですね。ですから私も一方的にそれを憎んでるわけじゃないんですけども、あまりに表裏が違うってことなんですよ。それがね、やっぱりいろんなところの報道の、まあテレビ局全体とか新聞全体のね、やっぱり停滞もそういうことによりますよね。まあ、人間だからしょうがないと言えないことはないけど、やはりちょっと極端だっていう感じですよね。もう少しやっぱり、被災する人に寄り添うということが大切なんですね。で、今度の台風10号についてはですね、最初、まあ、950ヘクトパスカルぐらいで来たわけです。その時に、日本列島はどうだったかっていうと、北海道の東海上に非常に強い高気圧があったんですよ。まあ僕の記憶だと、1020から1030ヘクトパスカルぐらいの強い高気圧がありましてね。 そこからその影響がもう日本列島全体に覆ってました。高気圧の強い高気圧があるったらもうそれ動きませんからね。下手な低気圧来てもお前出ていけっていうような感じになるんですね。そこからこう前線がね、日本列島の日本海側にずーっと伸びてました。で、大陸の方にはだいたい1000ヘクトパスカルちょっとのあるね、高気圧が2つぐらいありましてね。そこにこう台風が、950ヘクトパスカルぐらいの台風来たんですよ。確かに大型です。だけど僕はその頃ね、それはまあ僕も科学者ですけど、天気図をちゃんとわかるんですけど、それはもう簡単なんですよ。圧力ですからね。圧力がただ書いてあるだけです。高気圧の圧力高いわけです。低気圧の圧力が低いし、前線ってのはその途中で風が吹いて、そこのところが、まあ雲ができたりなんかしてるところですからね。それはまあ圧力分布を見てるわけですから。だからまあ圧力分布を考えられないよ、じゃあ。物理の大学の先生できませんからね。まあそれはよくわかるわけですが、僕はどう思ったかったらね、あ、これは結構変な台風だなと思ったんです。じゃあ変なとこに来たなと思うんです。だいたい8月の末の台風って言うとね、こう進路がこうなるなっていう気圧配置がしてるから、8月の台風ってこうなる、8月の末はこうなるんですよ。8月のね、最初の頃はね、高気圧の分布が難しいんでね、迷走台風ができるわけですね。迷走台風が7月から8月にかけての台風が迷走して、9月に近づくとこう、スムースな台風のこう通り道になるのは、気圧配置が全体的にそうなるからなんですね。秋が少し出てきてですね。だから秋の声を聞こえるようになると台風がこうなる。ところがこうなる、こっちにね、ものすごく強い高気圧がありまして、そこにこう前線があるっていう、そういう状態で来ましたからね。ところが僕はその頃ね、この頃もう天気図もあまり出しません。日本人バカにするようになりましたね、気象庁。気象庁だからがバカにしてるのか、新聞がとかテレビがバカにしてるのかわかんないんですけど、昔はちゃんと天気図を説明して圧力分布を説明しました。前線も説明しましたから、国民が理解をしたんですよ。ところが今は結果だけしか言いません。だからもう全然ダメだ。しかし、少しはやっぱり海上にある時の台風は発達しますからね。950ヘクトパスカルの台風が935ぐらいまで行くんですよ。935ぐらいまで行きますとね、まあこれはテレビがちょっと大げさですけど、超大型台風とか伊勢湾台風並みっていう言えないこともないんです。まあ、それはそれほどおかしいことではないけど、ちょっと大げさだなっていうぐらいですね。935ヘクトパスカルまで発達しました。そして九州に接近しました。で、僕これどうなるかな、難しい台風だなと思ってね。その頃気象庁の発表をしてるんですよ。だけど全然テレビとか載らないんですけど今。気象庁が発表してるこれからの予想をずっと気象庁が普通の地味なやつで発表してる。それ見たらね、935ヘクトパスカルぐらいから上陸したら960ヘクトパスカル。それから上陸後急速に衰えてね、980から990ぐらいになるようなことを書いてあったんですよ。僕そうだろうなと思ったんですね。もともと台風っていうのは海上にあるときは下が海だから、まあ発達するんですけど、暖かい海だったらもっと発達するんですけど、陸上に上がると下はもう土ですからね、衰えるんですよ。それからもうこっちにでっかい高気圧ありますから、そっちに向かっていくってわけにもちょっといかないですね。力関係で。でっかい大人の男がここにいてね、お前来るなって言ってる時に子供が入ってきたようなもんなんでね、ちょっとこれ難しいなと思ったんですよ。案の定、もう上陸の途端に960ヘクトパスカルぐらいの普通の台風になりました。それから、まあ、990ぐらいになったんです。もう大分県抜ける頃には990ぐらいになりました。これはもう熱帯性低気圧とほとんど同じですね。まあ昔は1000ヘクトパスカルを超えたら熱帯性低気圧って言いましたけど、今ちょっと定義が違うんですが、いずれにしてもそんな感じなんですよ。で、その頃にはもう暴風。要するに今度の台風10号っていうのはね、ずーっと台風台風ってマスコミは言ってましたけど、実際上はですよ、国東半島、要するに大分県を抜ける頃にはもうね、暴風域もなかったんですよ。暴風域もなかったんですよ。だから、普通暴風領域がなかったら、まあ台風と呼ばないがいいでしょうね。それはよっぽど変な台風は別にして。だけどまあ、それまで強力な台風も、記録的な台風とかね、最近にはない台風とか言ったったもんですから、もうそのまま台風、台風って言ってるんですよ。で、これね、もう一つの問題はね、九州にそんなに小さい台風ですよ。980ヘクトパスカルとか990ヘクトパスカルだった小さな台風です。おまけに暴風圏内がない。 それなのに東海、静岡とかね、東京にじゃんじゃん雨降ったんですよ。これは台風の影響によって前線が刺激されると昔言ったやつなんです。つまり台風の雲がザーッと来ますよね。そうすると東側は南風ですから、反時計回りですからね。ですから、あの、暖かい湿った空気がどんどんどんどん流れ込んできますので、それはね、台風でって言わないがいいんですよ。昔は言いませんでした。台風の影響で前線が刺激されたとかそう言いました。これ言い方が正しいですね。昔は気象庁がちゃんとした形式で発表してました。最近の気象庁がね、温暖化の金が欲しいからとか、そこまでちょっと踏み込んで言いたくないんですが、やっぱり発言が大げさになってきましたね。やっぱりね、日本国民を馬鹿にしちゃいけないですよ。やっぱり正しい判断は正しい知識からしか来ませんので。できるだけ気象庁はですね、これからも専門的で正確なデータを出してほしいんですよ。日本には240万人の技術者がいます。ですから、その人たちがちゃんと、もしも難しいことを気象庁が言ってもですね、僕みたいな技術者いくらでもいますから、それが優しく、あの、国民には伝えますんでね、それを信頼して、ちゃんとした気象のデータを出してほしいですね。これだけ人工衛星上げて、コンピューターで計算してるわけですから、かなりのところまではいけるんですよ。ただ、今度みたいにマスコミがね、言う通りもう記録的とか暴風とかやってね、それで今度は、じゃあ東海道新幹線を利用する人は、台風は九州にいると。しかも気圧は970ヘクトパスカルだと。970ヘクトパスカルの台風が九州にいて、そして東海道新幹線が止まるなんてのはもう全然理屈合わないんですよ。それはね、南の風がこう来ますから、台風の影響ですよ。影響だけど、ちょっと極端なんですよ。だからそれを理解しなきゃいけないので、きちっとした説明が必要だということなんですね。で、まあ線状降水帯っていうのは、まあ2014年ぐらいから使い始めてるんですけども、ちょっと刺激的すぎますね。気象庁は今までは非常に真面目な職場でね、例えば爆弾低気圧だとか、それからゲリラ豪雨とか、絶対に嫌がったんですよ。そういうマスコミ用語を嫌がったんですよ。線状降水帯はまあマスコミ用語ではありませんけども、マスコミが線状降水帯ってのは怖いもんだって放送しますのでね。それは線状降水帯は南の方から湿った空気がこれは線状になりますんでね。それ昔から線状なんですけど。ということでもう誤解に誤解を重ねた報道になりましてね。それでまあ、うちなんかもね、子供の自転車を中に入れるかどうかわかんないんですよ。もうわからなくなっちゃったんですよ。テレビは、あの、つけると超大型とか大変大変つってるけど。全然周りは大変じゃないし、どうしたもんかと。で、迷ってましたよ。つまりね、正確な情報が来ないと、準備もできないんですよ。やっぱり準備っていうのは正しい情報が来て初めて。九州に980ヘクトパスカルの台風があって、それで990いくつの時はもう暴風もいないんですよ。暴風圏内もないのに、東京で、自転車を家に入れるかどうかってもうわからないんですよ。そんな状態になっちゃったんですね。それからもう一つは、あの、その時に高橋洋一さんとね、ちょっとテレビで議論したんで非常に良かったですね。高橋さん、台風のエネルギーを何とかして使えないかと。まあ、彼なりにいろいろアイディア言ってましたよ。確かに台風のエネルギーを使うってことはできるんですよ。僕はよくあの言ってますけど、温暖化を防ぐために海流のエネルギーを使うことできるんですよ。やっぱりね、技術立国の日本であるとすれば、いつまでも台風怖い怖いとか、温暖化が大変だっつってんじゃなくて、それを解決する具体的な方法ね。まあ、高橋さんが言っておられたのは台風のエネルギーを電気に変えられないか。変えられますよ。それをバッテリーに詰めるんだって。僕はまあマイクロウェーブ送電がいいんじゃないですかねっつったんですけど、そういうことをきちっとやっていくと。それから川が氾濫するとか、アメリカが沖縄を占領した時ね、アメリカ軍が沖縄に来て、沖縄の人たちが、谷間みたいなとこに家作って住んでんの見て、なんで日本人とはダメなんだ。あの丘の上にね、住宅作ったら快適な人生が送れるよ、つってね。アメリカ軍が最初は、あの、小高い丘の上に住宅を作ったんですよ。したら次の年の台風で全部吹き飛んじゃったんですよ。それでみんなが分かったわけです。あ、そうかと。日本人がバカだな、あんな谷の方に。ね、谷ってのは、要するに、風よけを考えて 台風がこう来たら風がこう吹く。だからそれを避けるところに住宅を建てたんですね。それからもう一つは沖縄の偉いところはですね、大体あそこは鉄筋コンクリートみたいなきちっとした住宅を建ててるんですね。それは沖縄はかなりの強い台風来ても被害がすごく少ないんですよ。それはやっぱり台風は沖縄はやられませんよっていう沖縄のプロ意識なんですね。それから見たらね、九州とかね、東海とかある程度台風が来るとこはね、やっぱ家もうちょっとちゃんと作らないとダメですよ。もうね、テレビが喜んでね、なんか電線になんとかが引っかかったとか、壁が破れたとか言ってるけど、みんなね、もうトタンみたいなやつやってるからなんですよ。やっぱり日本のね、河川もそうですけどね、九州の河川なんかも本当にね、災害防御に弱いんですよ。これはいろいろな問題があってね、自治体の問題もある、予算の問題もある、それから環境運動家がね、何にしろ自然に手をつけるなっていうから、もともとね、日本はね、信玄堤にあるようにですね、川の水利とかそういうのやるのはもう本当に政府の役割なんですよ。そうしないとね、日本は地震もあり台風もあるんだから。しかし、日本には地震がある、台風があるっつって怯えててもダメなんですよ。昔からそれがあって、昔はちゃんと避けて住んでた。だから対策も打ってた。今の沖縄と一緒なんですよ。だから、まあマスコミがね、お金が欲しくて危機を煽るのもいいけど、僕はこの前の虎ノ門ニュースの時にお話したのはね、やっぱり科学者は前向きに行きたいって言ったんです。もうその地震が怖いとか台風が怖いと言ってんじゃなくて、そのくらいのものは毎年来るんだから、そのくらいはやっぱりね、やると。東海道新幹線もね、土塁じゃないかと思うんですよ。雨がちょっと降ったらすぐ止まるのはね。新幹線の運動量、走ってる時の運動量から言ったらね、雨なんか全然問題じゃありません。何桁も違いますから。ね。だけども、自粛してるっていうのは多分、土塁でやりましたからね、あれ。土塁をね、補強するね、具体的なお金をね、新幹線の代金の中に200円ぐらい足したらいいんですよ。で、まあ今まで1万円だったところは1万200円になる。しかし、その200円のために、少しぐらいの雨じゃ止まらなくなります。そっちの方がずっといいですよ。みんな喜んで200円払うと思いますね。ですから JR 東海も JR 関西もね、もう決してなこと言ってないで、よーく国民に何が問題で雨の時に止めなきゃいけないのかっていう説明をして、それを克服する改善工事をやりたいと。お金がこのくらいかかると。これぜひ協力してくださいっていうぐらいのね、前向きに明るいね、方法を取ってほしいというふうに思います。ということで今日は台風の前向き検討ということでお話をいたしました。